Okay, good morning, everyone.
皆さん、おはようございます。
We're going to do some Victory Weekend material this morning.
今朝はですね、Victory Weekend のセッションの一つをメッセージとして語りたいと思います。
We're going to talk about Fellowship with Others, a New Community.
そのタイトルはですね、信者とつながる新しいコミュニティ。
So let's stand up, let's read the word of God together.
皆さんお立ちください。神様の言葉を一緒に読みたいと思います。
せーの。Then Peter continued preaching for a long time, strongly urging all his listeners, save yourselves from this crooked generation. Those who believed what Peter said were baptized and added to the church that day.About 3,000 in all.
日本語で読みたいと思います。使徒の働きです。一緒に読みましょう。はい。ペテロはこの他にも多くの言葉を持って証しをし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼らに勧めた。そこで彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受けた。その日3,000人ほどが弟子に加えられた。アーメン。
Amen. Let's pray.
お祈りしましょう。
Father, we just ask that, Lord, we just open our hearts to you this morning.
天のお父様、私たちは今日あなたに心を開きます。
Give us ears to hear your word.
あなたの言葉を聞く耳を与えてください。
Lord, help your word to touch our hearts.
そしてあなたの御言葉が私たちの心に触れてくれますように。
Give us understanding.
そして私たちがその御言葉を理解できますように。
And help us to apply it to our lives.
そしてその御言葉を人生に生かすことができますように。
In Jesus' name.
イエス様のお名前によってお祈りします。
Amen. Amen. You can be seated. お座りください。So Peter had just preached the gospel to an audience in Jerusalem during the feast of Pentecost.
ペンテコステのお祝いの途中、ペテロはエルサレムに集まっていた会衆に福音を伝えました。
He called on his listeners to repent, to be baptized, and to receive the Holy Spirit.
そしてそこで聞いていた人たちに、悔い改めなさい、洗礼を受けなさい、そして洗礼を受けなさいと呼びかけました。
And think about this.
考えてみましょう。
About 3,000 people responded.
その時に3000人ぐらいの人がペテロのメッセージに答えたんですね。
Amen. They were added to the church.
そしてその後、教会に彼らは加えられたんですね。
The people who responded weren't just left to figure it all out on their own.
その3000人がですね、ペテロのメッセージに答えたんですけれども、その後もうほったらかしにされていたということはないんですね。
But they were adopted into a spiritual family.
彼らは霊的家族、教会に加えられました。
And so we want to talk about this morning, what does it mean to be added to the church?
ですから今日はですね、教会に加わるとはどういう意味であるかということを語りたいと思います。
Because many peopleHave misconceptions about what it means to be a part of a local church.
というのは地方教会それぞれの町にある教会に加わるということはどういう意味を持っているかということに関して間違った考えを持っている人がたくさんいるんですね。
Or a part of a spiritual family.
また霊的家族の一員であるというのはどういう意味かということを正しく理解していない人がいます。
Many see it just as a building to meet with others who are Christians.
そして、ある人たちはですね、ただ建物、クリスチャンが集まる建物が教会だと思う人もいるし。
But the New Testament gives us three key illustrations of what the church is like.
しかしですね、新約聖書には教会はどういうものであるかということを三つの方法を通して説明しています。
And the importance of being a part of a local church.
そしてまた地方教会の一部であることの大切さということも説明しています。
And so number one, the church is like a building made of people.
まず一つ目ですね、教会とは何でしょう。教会は人でできている建物のようであるんですね。
Many times when we think of the church, we're thinking people think of the building.
ですから教会っていうと、あ、建物をビルだって思ってしまう人が多いんですね。
Men build church buildings using wood and steel and stones.
人がですね、もちろん木とか鉄とかいろんな資材を使って教会のビルは建てるんですが。
But God builds His church using what? People.
でも神様は人を使って教会を建て上げるんですね。
You are the material God uses to build His church here on earth.
ですからこの地上で神様が教会を作る、立て上げるために神様が用いるのは皆さんなんですね、人なんですね。
It says, so now you Gentiles are no longer strangers and foreigners. You are citizens along with all of God's holy people. You are members of God's family.
聖書はこう言っています。こういうわけで、あなた方はもはや他国人でも帰流者でもなく、今は聖徒たちと同じ国民であり、神の家族なのです。
And it says in verse 20, it says, together we are his house built on the foundation of the apostles and prophets.And the cornerstone is Jesus Christ himself.
そして20節はこう言っています。あなた方は使徒と預言者という土台の上に立てられており、キリストイエスご自身がその礎石です。
We are carefully joined together in him, becoming a holy temple for the Lord. Through him, you Gentiles, talking about us, are also being made part of this dwelling where God lives by his Spirit.
この方にあって組み合わされた建物の全体が成長し、主にある聖なる宮となるのであり、このキリストにあってあなた方も共に建てられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。
In 1 Peter 2:5 says, You also, like living stones, are being built into a spiritual house to be a holy priesthood, offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ.
第一ペテロの手紙はこう言っています。あなた方も生ける石として霊の家に築き上げられなさい。そして聖なる祭司としてイエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。
So God uses people to build his church.
ですから神様は人を使ってご自身の教会を作ります。
And together we are the church. Amen.
だから私たち一緒に私たちが教会ですね。
Okay, number two.
二番目。
The church is like a human body with many different parts.
教会は多くの部分で出来上がっている体の、人間の体のようである。
1 Corinthians says, But in fact, God has placed the parts in the body, every one of them, just as he wanted them to be.
第一コリント人の手紙はこう言っています。しかしこの通り、神は御心に従って、体の中にそれぞれの器官を備えてくださったのです。
And it's the same for us. God has placed each one of us as parts of his body.
ですから私たちにも同じことが言えますね。神様の体の一部として、神様はそれぞれを備えています。
And he puts them right in the position he wants them to be in.
そして神様の御心に従って私たちがいるべき場所にこの教会において神様が置いてくれています。
As in the human body, so it is in the body of Christ.
ですから人間の体もそれぞれの器官がそのあるべき場所にありますね。それと同じように私たちもこの教会キリストの体の中にあるべき場所に神様が置いてくれています。
Did you know that your body has no spare parts?
皆さん、自分のこの実際の体の中に余分な部分ないって知ってました?
You have no spare parts.
皆さんの中に余分ないらない部分はないんですね。
And it's the same with the spiritual family of God. We have no spare parts. Every one of us is important.
ですから同じ、キリストの体、この教会に関しても同じことが言えます。それぞれのメンバー、いらないメンバーはいないんですね。それぞれのメンバーが大切で、それぞれの役割を持っているんですね。
And each part has to be connected to the other parts in order to work properly.
そしてそのキリストの体は私たちそれぞれが一部となっていますが、一部一部が全部つながって一致して前に進んでいかない。それぞれがつながっていないとそのキリストの体はうまく働かない前進しないんですね。
I can't do my part well if I'm trying to do your part too.
私はですね、神様からやるべき、果たすべき役割を与えられていますね。皆さんにもそれぞれ役割があって、私が自分の役割をしないで皆さんの役割をしようとしても、それはうまくいかないんですね。私の役割ではないから。
Michelle can't do her part well if Agatha doesn't do her part well.If Anna doesn't do her part, maybe Michelle will have to help do what God wants Anna to do. So Michelle can't do her part well if she's worrying about trying to help others do their part well. Right? Do you understand?
No. I understand, but I don't know what you're trying to say.
We all have a part to play, and if we don't do our part, then someone else has to do that part. And the body doesn't work well.
それぞれ例えばミシェルさんはこの教会の中において、神様から与えられた役割がありますね。ですから彼女は自分が与えられた役割をしていくべきであって、他の人の役割をしようとしてもエラさんの役割をミシェルさんがやろうとしてもうまくいかないっていうのは、エラさんの役割はエラさんしかできない、ミシェルさんの役割はミシェルさんしかできない。だから自分の役割は自分でやる、それぞれ違うんですけれども、与えられた役割をしっかりやっていかなければいけないということですね。
Even in practical areas, for example, Michelle did not have time to come paint yesterday.
例えばですね、実際的に昨日ですね、ペンキ塗りをしてくれましたけれども、ミシェルさんはやっぱり時間的にスケジュール的にそれができなかったですね。
But Anna Dane came.
でもエラさんが来てくれた。
Dane came.
Dane さんが来てくれた。
We each have different parts to play.
だからそれをちゃんと果たしてやってくれた。だからそれぞれが神様からの役割を持っています。
Some parts are practical, some parts are spiritual.
そしてある役割はですね、もう実践的な役割かもしれない、ある役割は霊的な役割かもしれません。
But even painting has spiritual applications.
でもですね、実際に実践的な役割でこれは霊的な意味がないかもしれないと思っても、実は実際的なペンキ塗りということに関しても霊的な意味はあるんですね。
So God calls us to be a body
ですから私たちは教会として神様の体と呼ばれています。
Amen. So number three says the church is like a bride preparing for her wedding day.
三つ目のポイントは、教会は結婚式に準備をしている花嫁のようである。
Did you know that you are the bride of Christ?
皆さんはキリストの花嫁。
Whether you're a man or a woman here on earth, you are a bride to Jesus Christ.
男性であっても女性であっても、この地上においてですね、キリストの花嫁なんですね。
And Ephesians tells us that husbands love your wives and as the Messiah loved the church and gave himself for it, so that he might make it holy by cleansing it, washing it with water and the word.
エペソビトの手紙はこう言っています。夫たちよ、キリストが教会を愛し教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。キリストがそうされたのは御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、
So that he might present the church to himself in all its glory without a spot or wrinkle or anything of the kind.But holy and without fault.
ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。
Paul compares the church to a radiant bride who is ready to meet the groom.
神様は教会というものを、私たちそれぞれをですね、もう輝いて目がキラキラしている花嫁、お嫁さんのように例えています。
And so God prepares us in many different ways.
ですから神様はいろんな方法で私たちを準備してくれています。
He's preparing us as we gather together as a church.
私たちがこの礼拝で、共に集まるときにその準備をしてくれていますし、
He's preparing us as we do small groups.
またライフグループで、小グループで集まっているときに、私たちは神様によって準備されているんですね。
He prepares us in many ways.
ですから神様はいろんな方法で私たちを準備してくれています。
He's building us up in His love and preparing us for to be the bride of Christ.
私たちをご自身の愛の中で立て上げてくださっていて、そして私たちが花嫁として準備をしてくれています。
EvenWhen you're forgiving others who have offended you, you're preparing yourself to be the bride.
誰かから傷つけられた。でも私はその人を許すという許しをするときに、キリストの花嫁として自分自身を準備しています。
Choosing to love others even as Jesus, our groom, has loved us.
私たちの花婿であるキリストが私たちを愛してくれたように、そのような同じ愛で人を愛する、その時に私たちは自分を準備しています。
And so Paul tells us in Ephesians 4:16, he says he makes the whole body fit together perfectly As each part does its own special work, it helps the other parts grow so that the whole body is healthy and growing and full of love. That's wrong. Japanese is wrong? Do you have it? Is it there? I'm not sure if the whole thing is there or not.
すみません、このパワーポイントの箇所が間違っていますので読みたいと思います。こちらからテキストから、キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ、結び合わされ、成長して愛のうちに立てられるのです。
And so we all have a role, we all have a part to play in God's church, in His building His church.
神様が立て上げている教会の中で、キリストの体の中で、私たちそれぞれが大切な役割を持っています。
So let's look at the pastor's role.
ではその教会の中で、牧師の役割というものを見ていきましょう。
The New Testament gives us a clear picture of the pastor's twofold role in the church.
新約聖書の中で牧師が教会の中で担うべき二重の二つの役割を、この役割がこのように説明されています。
And so the first role is number one, is the pastor is to provide spiritual leadership.
まず一つ目の牧師の役割は霊的なリーダーシップを提供する。
And so Peter, in Acts chapter 6,
使徒の働き6章でペテロはこう言っています。
It says, so the 12 called a meeting of all the believers. They said, we apostles should spend our time teaching the word of God, not running a food program. Then we apostles can spend our time in prayer and teaching the word.
そこで十二使徒は弟子たち全員を呼び集めてこう言った。私たちが神の言葉を後回しにして食卓のことに使えるのはよくありません。
So there's a lot of needs in the church. Oh, you're not done? Then we apostles can spend our time in prayer and teaching the word. Thank you.
そして私たちは、私たちというのは使徒ですね。リーダーはもっぱら祈りと御言葉の奉仕に励むことにします。
So there are all kinds of ways to get involved in church.
教会の中でいろいろな形で、奉仕することができます。
In Peter's time, there were a lot of people in their church that needed food.
このペテロの時代ですね、この人たちの時代はですね、多くの人々が必要を持っていて、特に、食物が足りないという、食物を必要としているというものがありました。
And so they needed to find people who could help with this food program rather than them themselves, the apostles.Themselves trying to do it all.
ですからその時代ですね、食物が足りないので食物を供給するというその働き、その奉仕をする必要が大きくあったんですね。
And it says in your notes there, if you have notes, it says they had to prioritize and keep the first things first according to God's call upon their lives. They couldn't do everything.
テキストを持っている方はそこの中にありますけれども、自分たちだけではとても担いきれないニーズに直面した人たちは優先順位をつける必要がありました。人たちだけで全てを行うことはできませんでした。
If the church is going to be all that God wants His church to be, the ministry of the word of God and prayer is a vital part of the job description of a pastor.
その中で神の御言葉の働きと祈りは絶対に譲ることができないものだとその人たちは判断したんですね。で、その他の働きは他の人に任せることはできるけれども、自分たちは祈りと御言葉に献身しなければいけませんでした。ですから、牧師リーダーたちにとって御言葉の働きと祈りはとても重要な仕事の内容であり、神様の御心にかなった教会になるときには、なろうと思ったらそのことに専念しなければいけません。
I love to help serve.
私は使えることが大好きです。
I have my own little food program.
私にもですね、ちょっとちっぽけですけれども食卓に使えるというプログラムを持っています。
I love to make barbecue pork sandwiches for people.
その私がやるのはですね、豚肉料理ですね、バーベキューをの豚肉料理ですね、それを作って、食べさせてあげる。
But that's not my key role.
でもそれは私の主な働きではありません。
My key role is to prepare the word of God and to pray for you and to pray for the church.
私のまず第一の働き、神様からいただいた働きというのは、御言葉を学んで御言葉を準備して、そして皆さんのために祈ることですね。
And Peter tells the leaders of the church in 1 Peter 5, he says, care for the flock or shepherd the flock that God has entrusted to you. Watch over it willingly.Not grudgingly, not for what you will get out of it, but because you are eager to serve God.
ペテロはこう言っています。あなた方のうちにいる神の羊の群れを牧しなさい。強制されてするのではなく、神に従って自分から進んでそれをなし、卑しい利得を求める心からではなく、心を込めてそれをしなさい。
Don't lord it over the people assigned to your care, but lead them by your own good example.
それ、あなた方はその割り当てられている人たちを支配するのではなく、むしろ群れの模範となりなさい。
So at the heart of the pastor's job is leadership to lead.
ですから、牧師の役割、その中心にあることは、リードするリーダーシップですね。
So it's my, responsibility to set the direction and the vision that the church is going in.
ですから教会がこれからどのような方向で方向性を持って進んでいくかということのその方向性を決めるのが牧師の私の役割です。
But also to care for you as the church.
そしてまた教会の方々のケアをすることも私の役割です。
That includes encouraging, but also bringing you direction in life.
それは皆さんを励ましていく、また人生の方向性を示してあげる。
But always, biblical leadership is by example.
でも聖書的リーダーシップというのは常に、模範となって、導いていくということです。
Not to be a boss, but to serve, being a servant leader.
そしてそれはですね、上に立って、上司的に威張るとかそうのではなくて、人に仕えてい、くしもべのリーダーです。それが聖書的なリーダーシップです。
and I have the responsibility to model a lifestyle of faith.
そして私は神様から与えられた役割として、信仰の人生を生きていくという模範になることです。
Amen.Okay, so we've talked about the role of the pastor as a church. But let's talk about... Number two. Still one more. Okay, sorry. Number two is...
2番目の牧師の役割は
Equip believers to minister.
Ministry is to make 働きができるように信者を整える。
So hopefully I am equipping you so that you can do ministry to others and you can reach out to others with the gospel.
私がですね、皆さんを整えて、それによって皆さんが働きができるように、皆さんが出て行って福音を述べ伝えることができるように。
So verse 12 says the responsibility is to equip God's people to do His work and build up the church, the body of Christ.
エペソ人の手紙、ここにはリーダーの役割が書いてあります。それは、生徒たちを整えて、奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、これが牧師の役割です。
You know, even Jesus, he ministered to the multitudes.
イエス様もそうですね、群衆に、働きかけました。
But he invested most of his time training and preparing a small group of disciples for future ministry.
でもですね、イエス様が一番時間を費やしたのは少人数の弟子たち のためであり、そしてそれによってイエス様が弟子たちを整えて、今度は弟子たちが将来自分たちが働きができるようにというためでした。
And you know, that's the calling that God has placed upon me is to help equip you so that you can fulfill your role that God wants you to fill.
ですから私が神様から与えられた働き役割というのは皆さんを整えて皆さんを助けて整えてそれによって皆さんが自分自身で働きをミニストリーができるように。
And there's lots of roles in the church. Some that are seen and everybody says, wow, I wish I could do that.And some that are not seen, but are just as important.
そしてその奉仕の働き、教会の中にはいろんな種類がありますけれども、ある働きは目立つ、ある働きは目立たない。でも目立っていたとしても、目立っていなかったとしても、人から見られても見られていなくても、すべての働きが同じぐらい大切ですね。
A painting may not seem very important.
ペンキ塗りはそんなに重要な働きではないと思うかもしれませんが。
But to me it shows their heart to serve the house of God.
でもですね、私にとって、時間を取ってこうやってペンキ塗りをしてくれるということは、その人の心がわかりますね、これをすることによって教会に仕えたいという心が見えるので、とても感謝しています。
And we have a team coming that's also going to help paint, and I hope some of you can get the day off and come and help with them.
そしてアメリカの方から宣教のチームが来ますけれども、もう彼らが、残りのペンキ塗りをしてくれるんですけれども、もし時間がある方は一緒にやってください。
Okay, let's go down to the five basic commitments and expectations that we should all have as members of a church.
そして次にですね。メンバーとして何が求められているか、5つのメンバーの役割がありますけれども、それを見ていきたいと思います。
Just before we look at that, it said in Acts 2:41, it says, those who believed what Peter said were baptized and added to the church that day, about 3,000 in all.
その前に使徒の働きの2章の40節そこで彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受けたその日3000人ほどが弟子に加えられた。
It's really difficult for me to imagine 3,000 people trying to get into this church building.
ですね、3000人がもしこの教会に来ようとしたらもうそれも想像できませんね。
We would have to have chairs on every single floor for people.
ですね、4階全部に椅子を並べなければいけない。
ButThose who accepted the message were baptized and added to a local body.
ペテロの言葉を受け入れた人はもうすぐにバプテスマを受けて、そしてその後教会に加えられたんですね、入ったんですね。
And God wants us all to be involved.
ですから神様は私たち全員がこの教会の中で関わって入って関わってやっていくことを望んでいらっしゃいます。
In our involvementincludes five basic commitments.
そしてその教会の中に関わっていくということには5つのポイントがあります。
This shows that we are involved when we give ourselves to these five basic commitments.
そしてこの5つの事柄に対して私たちが決めてやっていくときに、この人はこの教会にしっかりと入って関わっているなということがわかります。
Number one isCommitted to spiritual growth.
まず一つ目はですね、メンバーとして霊的成長に自分の身を捧げていく。
It says in Acts 2:42 that the new disciples, they devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer.
そして、彼らは人たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。
And what's the key word in this?In this verse here.
この聖書の箇所の鍵となる、キーワードは何でしょう?
Two words.
二つあるんですが。
They devoted, or three words, they devoted themselves.
それはですね、固く守ったということですね。
That means that they put God and His church first above all other things.
固く守る、また英語ではですね、自分自身をしっかりと捧げたと書いてありますけれども、それは神様にまた教会に自分自身をしっかりと捧げたという意味です。
They committed themselves to spiritual growth.
それは彼らはですね、自分は霊的に成長していこう、霊的成長にしっかりと身を捧げてやっていったということです。
And they did that by committing themselves to the apostles' teaching and to fellowship with one another.And to breaking of bread, which was communion, but also just having a meal together, and to prayer.
そして彼らが霊的成長のために身を捧げた内容というのはここに書いてありますね。人たち、リーダーたちの教えを固く守る、そして交わりをしていった、そしてパンを裂き、パンを裂きというのは生産式も生産式ですけれども、それと同時に一緒に食事をするということも入っていました。また祈りをしていた。これらのことをすることによって、霊的成長のために自分を捧げた。
These are the most basic ingredients if you want to have a spiritual healthy body.
霊的に健全に生きていきたいと思ったら、ここに書いてあることが基本的なことであり、それをやっていくべきです。
Others can't help you do these things.
そしてここに書いてある方柄はですね、皆さんの代わりに他の人ができないんですね。自分がやらなきゃいけないんですね。
They can help you by calling you and encourage you to come, but you have to make the decision.
でもですね、電話をして、ああ、一緒に行きましょうとかやりましょうって周りの人は励ますことはできますけれども、実際にやるのは皆さんですね。実際に皆さんが決めてやらないと、霊的成長はありません。
And if you don't commit to these ingredients, you will die as a spiritual baby.
そして、ここに書いてあることを決めてやっていかないと、結局霊的赤ちゃんのままでいて、結局そのまま霊的に、死んでしまいます。
You'll find yourself drifting away from God and drifting away from His church.
そしてこのことをやっていかないと、神様からだんだん離れてしまって、また教会からだんだん離れてしまうということが起こります。
Are we willing to commit ourselves to spiritual growth?
皆さんどうですか？霊的に成長していこうと、成長していきたい。じゃあ私はそのためにこれらのことをやっていこうって決めてやりますか？
Amen? Amen. Number two.
2番。
Oops. Is discipleship.
弟子作り。
Discipleship.
弟子作り。
Matthew 4:19.
マタイの福音書の4章の19節
says, "Come follow me," Jesus said, "and I will send you out to fish for people."
イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう。
And Paul told Timothy in 2 Timothy, he said, "And the things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable people who will also be qualified to teach others."
第二テモテの手紙はこう言っています。多くの商人の前で私から聞いたことを他の人にも教える力のある忠実な人たちに委ねなさい。
This is all part of discipleship.
これは弟子作りの一部です。
Taking what you're learning
and 自分が学んでいることを
and being able to share it with others.
他の人にも分かち合う
Taking what God has done in your life and sharing that testimony with others.
神様がなさった素晴らしいことを今度は誰かにシェアする。
God, Jesus wants to make you fishers of people.
イエス様は皆さんを人を取る漁師にしたいと願っていらっしゃいます。
And the things that I share with you on Sunday, if it's the word of God, then you should receive it andLearn it and share it with others.
そして私が日曜日で語るメッセージ、神様からの言葉であるならば、それを聞いて、受け取って、そして出て行って人と分かち合いましょう。
Amen? Amen. Number three is generosity.
3番、寛大さ。
This is very key to following Jesus.
イエス・キリストに従っていくことの鍵となる内容です。
All through the Bible, we see how generous of a God that we serve.
聖書を読むと、最初から最後まで読むと分かるんですが、神様がどれだけ心が大きくて寛大であるかということが分かるんですね。
And Paul encouraged the Corinthian church.
パウロはコリントの教会の人たちにこのように励ましました。
And he said, "Since you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, in complete earnestness, and in the love we have kindled in you, see that you also excel in this grace of giving."
あなた方はすべてのことに、すなわち信仰にも、言葉にも、知識にも、あらゆる熱心にも、私たちから出てあなた方の間にある愛にも富んでいるようにこの恵みの技にも富むようになってください。この恵みの技とは捧げるということですね。
How many recognize the grace of God to forgive you of your sins?
皆さん、神様の恵みによって自分の罪が許されたということに気づいてますか？
Do you recognize that?
それ分かってますか?
It's by the grace of God that we are saved, right?
神様の恵みのおかげで私救われたんですね。
That's the generosity of grace.
それが寛大な恵みですね。
And God wants us to have that same generosity.
そして神様は私たちに同じような寛大さを持ってほしい。
That grace to give.
それは恵みをもうたくさん与える。
Because God wants us to live a lifestyle of generosity.
というのは寛大な人生を生きることが神様の御心です。
And we do that by helping others.
その寛大さというのは助けてあげる人を。
We do that by serving one another, helping out one another.
互いに使い合って互いに助け合うということ、それが恵みの技ですね。
But also Paul was actually talking aboutgiving offerings, giving financial help.
そしてそれだけではなく、パウロはこの部分でですね、この箇所で、経済的な捧げ物も語っていました。
And there really is, can be a grace of giving our tithes and offerings.
そうですね、その恵みの技というのは、十一返金、献金、捧げ物ということも含まれています。
Proverbs tells us in the Amplified Version, it says, honor the Lord,With your capital, that means your financial and sufficiency from righteous labors and with the fruit, first fruits of all your income. So shall your storage places be filled with plenty and your vats shall be overflowing with new wine.
箴言はこう言っています。あなた方の財産とすべての収穫の初物で主をあがめよ。そうすればあなたの蔵は豊かに満たされ、あなたの酒舟は新しいブドウ酒で溢れる。
You know, we don't keep this building, we don't do the things that we need to do without the grace of giving our tithes and offerings to God.
ですね、私たちが恵みの技ということは、十一返金、献金というものがなかったら、この素晴らしい神様からのビルを持ち続けていくことはできません。
We wouldn't have a place to meet and invite people to for couples night.
ですね、couples night のようなイベントを持って、人を招待するということが、このビルがなかったらできませんね。
Amen. Number four.
4番。
Unity.
一。
As a part of the church, we are called to unity.
私たちは教会として一致に召されています。
And Paul reminds the church of Ephesus, he says, make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace.
パウロはエペソ人の、エペソの教会の方々にこう言っています。平和の絆で結ばれて、御霊の一致を熱心に保ちなさい。
And it says in your notes there, it says, unity is so important for peace as well as spiritual growth. We stay in unity and walk in peace through learning to lay down our own will through putting on the cross of Jesus, the offenses that others have caused us, and forgiving them from the heart, declaring that they owe us nothing. Is that not there? Okay, so I'll do it slowly then. Unity is so important for peace as well as spiritual growth.
平和また霊的成長のためにこの一致というものはとても大切です。
We stay in unity and we walk in peace.
私たちは一致を保ちながら歩み、平和を保ちながら進んでいきます。
Through learning to lay down our own will.
そのやり方として私たちが自分のやりたいことを横に置いて、
For the will of the Father.
そして、天のお父さんの御心を行っていく。
But also,About taking offenses that we receive and putting them on the cross of Jesus.
そしてまた一致を保つということは人から受けた傷を十字架につけていく。
Forgiving them just as Jesus has forgiven us.
そしてイエス様が私たちの罪を許してくださったように私たちは自分を傷つけた人たちを許す。
Declaring that they owe us nothing.
そして彼らを許して彼らは私に何も負い目を負っていませんと宣言するんですね。
This creates an atmosphere of love and peace.
それをやっていくときに愛と平和の雰囲気が生み出されます。
Proverbs tells us that love prospers when a fault is forgiven, but dwelling on it separates close friends.
背きの罪を負う者は愛を求める者。同じことを繰り返して言う者は親しい友を離れさせる箴言です。
Isn't that true?
これ本当ですよね。
Somebody hurts us, and if we just keep thinking about it, thinking about it, thinking about it, it makes us angrier and angrier and angrier, right?
ですね。もし誰かが私たちを傷つけて、その人のことを思い出して、その人がどれだけ私たちを傷つけたかということ、もう頭の中で繰り返して繰り返して思い出してしまうと、もっともっと怒りが湧いてくるんですね。
And I've seen people stop coming to church because they didn't forgive.
というのは、そしてまたこの教会の中で傷つけられたから、傷つけられてしまって、でも許すことができなかったからこの教会を出てしまうっていう人たちがいました。
Love prospers when a fault is forgiven, but dwelling on it separates close friends.
でもですね、背きの罪を負う者は愛を求める者、同じことを繰り返して言う者は親しい友を離れさせるですね。相手からの罪、相手から受けた罪を許すときに愛が栄えると英語の訳は言っています。
In the last part of Hebrews, it says, "See to it that no one falls short of the grace of God, and that no bitter root grows up to cause trouble and defile many."
ヘブル人の手紙の12章ですけれども、最後の部分はこう言っていますね。あなた方はよく監督して、誰も神の恵みから落ちるものがないように、また苦い根が芽を出して悩ましたり、これによって多くの人が怪我されたりすることのないように。
Unforgiveness causes bitterness.
許さない心があると苦々しい思いが心の中に湧いてきます。
And it's a bitterness that defiles you, but it also will spread like poison and defile many.
そして苦々しい心、許さない心があると自分が汚されてしまうだけではなく、周りの人にその汚れが流れ出て、周りの人を汚すんですね。
And number five is service.
五番目は奉仕。
Service.
奉仕ですね。
For even the Son of Man came not to be served, but to serve others and to give his life as a ransom for many.
人の子が来たのが使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためであるのと同じです。
God calls us to serve one another.
神様は私たちが互いに使い合うようにと言っています。
And I love, just lately, I just see the love in the house of God where people are just serving one another. That just makes me so joyful.
そしてこの教会の中でですね、皆さんが本当に互いに愛し合って、互いに喜んで使い合っている姿を本当に見ていますので、私の心がとても嬉しくなります。
Having cleaning day and just working together to make the house of God look more clean.
ですね、掃除来週ありますけれども、一緒に喜んでやったときに、この神様の家がもっときれいになるといいですね。
It's a joy to be able to serve one another and to serve the house of God.
互いに使い合って、互いに一緒に使う、神の家に使えるということは喜びですね。
Amen. Amen. Let's stand up and let's just worship one more time.
お待ちください。もう一回最後に礼拝したいと思います。
その恵みは生きて
Lord, we just thank you for this time.
主よ、この時はありがとうございます。
We thank you, Lord, that you have called us to be the body of Christ here in Izu, Lord.
この伊豆の地方において、あなたが私たちをキリストの体として召してくださったことを本当に感謝します。
Lord, build us into a beautiful bride for Christ.
主よ、どうぞキリストの麗しい美しい花嫁として私たちを備え立て上げてください。
Lord, help us to give ourselves to you.
そして自分自身をあなたに捧げ。
To give ourselves to each other.
互いに捧げ合って。
And to commit to not allowing any bitter root to grow up in our hearts.
そして私たちの心の中で苦々しい根が、苦々しい芽が湧き出てこないように助けてください。
In Jesus' name.
イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
Amen.